今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書49章1節から13節までです。イザヤ書49章1節から13節、はじめに6節までをお読みいたします。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。しかし私は言った。私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊われ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、今日も我らは御前に集い、このイザヤ書の御言葉からあなたの命を得たいと願い求めます。主よ、今我らを整えてください。どうかあなたの御言葉の真理をこの箇所から、あなたが余すところなく私たちに正しく教えてくださいますように。どうぞ語るしもべの唇をあなたが支配し、整え、また預かる一つ一つの耳をあなたが整えてください。これからのすべて、ただあなたの命の恵みの御言葉、これに豊かに預かり尽くさせてくださいますように。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの49章において、しもべという言葉がキーワードとなってよく出てきます。私のしもべ、イザヤ書の42章にもですね、しもべの歌というものが出てきました。第1のしもべの歌がイザヤの42章だとするならば、この49章は第2のしもべの歌と言えるでしょう。主のしもべはいかなるものであるのか、イザヤの42章の方では主のしもべが、42章では、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついにあっちに公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。アメン。新約聖書においても、イエス様が、街道で教えられたとき、この、御言葉の、引用が新約において、なされております。ですから、主のしもべはイエス様であり、そして今この時代において、イエス様が十字架にかけられ、蘇られ、天に昇られた今、 今皆さん一人一人が主のしもべとなってイエス様をお入れする器となってそれぞれは全世界へ出て行き、ね、全世界に救いをもたらすもの、ね、傷んだ足を折ることも、ね、せずくすぶる刀身を消すこともしないそのイエス様のご性質を身に帯びて全世界に出ていくもの、ね、それが、ね、皆さん一人一人に与えられている使命、ね、ですから皆さん一人一人が、ね、主のしもべです。で今回のこの49章においても、ね、同じことが、言えると、まあ、言えると言えます。この、ね、イザヤ49章においてここにおいて一人称の、ね、私は、まあ、一節の後半主は生まれる前から私を召し母の体内にいる時から私の名を呼んだでまた、ね、二節は私の口を鋭い剣のようにし、私私出てきます。そして三節では主が、ね、私に仰せられるあなたは私のしもべイスラエル私はあなたのうちに私の栄光を表す。アーメン。ね、あなたは私のしもべと、ね、言われます。で、イスラエル。ですから、まあ、いくつかの解釈では、この49章のしもべは、ね、イスラエルを、ね、民族的なイスラエルを表しているのだという説があり、また、ね、いや、このしもべは単数形ですから、イスラエルの中の単数形のしもべ、イエス・キリストを表しているんだ。ねまあ、いろいろな説はあるんですけども、けれどもですね、まあ、イエス様がこの4節の言葉を言うとはちょっとあまり思えないですね。ね、しかし私は言った。私は無駄な骨を利用し、いざざらに虚しく私の力を使い果たした。まあ、まあ、うんぬんとあるんですけども。でも、じゃあ一体しもべイスラエル、ね、この3節において主が任命されたあなたは私のしもべイスラエル。ね、これ、一体どういうことか。しもべは一体何者か、ね、あまり考えずにしもべはしもべ、ね、皆さん主のしもべですか。アーメンであるからには、ね、しもべであるからに皆さん自身のことを、ね、言ってると、ねここは、ね、見るのが、まあ、皆さん自身の日々の生活の態度においてもこのイザヤの49章をガイドラインにしてそして皆さんが主のしもべとしていかに動くべきかここを見ていくべきです、ね、冒頭でお読みしました箇所がガラティアの6章においてなんですけどもそこにおいてもですね主のしもべイスラエルは一体誰かが、ね、明確にガラティア6章に書いてあります、ガラティアの6章の、14節から16節までお読みしたいと思います。どういうものが主のしもべイスラエルであるのかガラテ6章の14節からしかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。アーメン、ね、この基準に従って歩む人々が神のイスラエルです、ね、どうかこの基準に従って進む人々すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように、ね、この基準ってどういう基準かって、ね、それはこの直前書いてありますね。14節に、ね、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものをが決してない人そして、ね、この十字架によって、ね、世界が私に対して十字架につけられまた私も世界に対して十字架につけられているもうですから世界と分離して十字架を境にして世と分離した人々それが神のイスラエルですね。イスラエル民族割礼を受けた民だ、ね、ある人は言うでしょうけれどもパウロはここで言ってます。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですと、ね、 この基準、ね、新しい創造されたものとしてその基準に従って歩む人々が神のイスラエルだ、ここで、ね、定義づけされてますね、パウロによって。ですから皆さんがイエス・キリストの十字架につけられた、ね、イエス様と共に十字架につけられ、新しい創造、新創造として歩むならば、皆さんが神のイスラエルです。そして、ね、イザヤの49章において、49章の3節で、ね、神様が仰せられています。あなたは私のしもべイスラエル。アメン。しもべイスラエル、もう本当に皆さん自身が十字架に従って歩むならば、皆さんがしもべイスラエルです、ね、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。アメン、ね、皆さんがキリストにあって新しく生まれ変わったものとして、全く新創造として、ね、もう以前の肉の行い、肉の頑張り、肉的な知恵や人間的な計りごとに従ってではなく、イエス様の十字架を経て、ね、もう死と復活を経て、イエス様にただ寄りすがって歩む皆さんが、ね、主のしもべイスラエルです。そして、ね、このイスラエルに対しては、ね、主がさらに仰せられるんですね、このしもべの使命がこのイザヤ書49章の6節にありますけれども、ね、ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。アーメン。しもべの使命、それはね、あなたがしもべとなって、そしてヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせる、ね、ということ、それが使命のうちのまず一つ目、ね、ですから、ね、イスラエル部族を帰らせる、立ち帰らせるということ、それが主のしもべの使命の第一。今まさにですね、その主のしもべの使命を追っている中国人たちがたくさんおります、ね、イスラエルに行って、そしてイエス・キリストこそはメシアであるということを伝えるミニストリーが、ね、この夏転生においてしばしとどまられた中国のご家族が、もうまさにその使命を追って、ね、イスラエルに福音を届ける働きに携わっております、ね、中国人だけじゃありません。皆さんも主のしもべとなってですね、イスラエルに、このヤコブの子孫たちに諸部族を立ち返らせる働きをする使命があります。でもう一つ、ね、それだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。アーメン、ね、ですから皆さん自身が光となるんです、ね、使命のその2、それはあなた方が諸国の光、民の光となって、地の果てにまで、ね、主の救いをもたらすものとなること、それがしもべの、ね、第2の使命です。もうまさしくこれ、ね、福音を携えて宣教する、ね、イエス・キリスト者たち、また宣教師たちのしていることですね。まさしく彼らが主の使命を帯びて、主のしもべとなっているんです。そしてこれは皆さん一人一人も主のしもべとなって、このことをする使命が与えられているわけです。ここで、ね、イザヤ自身が4節のところで、言っております。しかし私は言った、私が無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。アメン、ね、主のしもべは、ね、私の、ね、力を使い果たした、ね、私は無駄な骨折りをした、ね、そのように言っております、ね、主のしもべというものは、先ほど、ね、ガラテヤ書を見ましたら、ね、世は、ね、世界は私に対して十字架につけられ、また私も世界に対して十字架につけられている、ね、ですから一度死と復活を経なくてはならないということを見ました、ね、そうです。主のしもべはもう自分で自分の力、ね、私の力、それは、ね、無駄な骨折りなんです、ね、もうそんな力は使い果たして、そしてもうさっさと主により頼んで生きて、もう主の御前に全面降伏して、主が働かれること、主が歩まれる道をたどって生きること、これが主のしもべの行くべき道です。で、主のしもべは、ね、それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。 主のしもべは、ね、そのしもべの主のしもべの訴え、それは主の御前にあり、また報酬は神様と共にあるんです。さらに5節ね、今主はオーストラリア、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。アーメン。ね、もう母の胎内にいるときからもうすでに、ね、主のしもべとして選ばれている。もう母の胎内にいるとき以前ですね、エペソ書1章を見ますと、世界のもとに置かれる前からすでにキリストのうちに選ばれており、見舞いで清く傷のないものとして歩むように定められている。ですから本当に生まれる前からそのミッションは皆さんに与えられているんです。皆さん一人一人、これはね、もう主がもう生まれる前から選んでおられます。ある人は、ね、その主の生まれる前からの選び、それを軽んじて、ね、いや私は自分の道を行きたいんだ、ね、いや私は、ね、そんな誰彼のためではなく自分のために人生を送りたい、ね、そんなふうにしてこのせっかくの生まれる前からの証明をないがしろにする人たちも、ま、確かにはおりますけれども、皆さんはもう主に召し出されたものであるからには、主の証明に従って正しく歩んでいくべきなんです。主はね、さらにこの7節以降でも言っておられます。イスラエルをあがなうその聖なる方、主は人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。アーメン。主に選ばれているんです。イスラエルをあがなう方、その聖なる方、主はと、ね、ここに書いてありますね。ですからイスラエルをあがなう方は主です。そして、ね、人々に探せられているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷、これ、このような人たちに対して主がですね、この鍵括弧の中の言葉を言います、ね、王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す、ね、ですから人々に蔑まれているようなものでも、民に忌み嫌われているようなものでも、支配者たちの奴隷のようなものでも、ね、その人たち、ね、その人に向かって王たちは見て立ち上がってひれ伏すようになる、ね、まさしく日ごと宣言している御言葉の通りですね。エジプトの産物、クシュの商品、背の高いサバ人も、あなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。それはイザヤの45章なんですけども、もう主のしもべ、まさしく主のために働く働き人たち、ね、なぜ、そのように主は任命されたか、ね、イザヤ45章はクロス、ね、主の選んだしもべクロスに向かって言われた言葉ですけども、みんな主のしもべはですね、その主の栄光のためにただ主以外に他に神々はいないということを、それを人々に知らせるために、主の栄光を表すために、主はそのように定められているんです。そして8節、ね、この8節の、言葉は、コリント書でも引用されているんですけども、主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。アーメン。で、この恵みの時、ね、その時に私はあなたに答える。救いの日にあなたを助けた。言われてるんですけど、じゃあ恵みの時、救いの日って一体、ね、いつのことか。皆さんが主のしもべであるからには、今が恵みの時、今が救いの日です。実際、第2コリントの 6章にも書いてあります。第2コリントの6章の2節に書いてあります。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アメン。パウルがこう言ってるからには、今は恵みの時、今は救いの日ですね。さらに6章の1節から見ますと、第2コリントの6章1節では、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください、ですから神の恵みを無駄に受けないようにして、パウルが懇願してるんです、コリントの人たちに。そしてその上で神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。今この時、イエスさんが十字架にかかられ、蘇られ、復活して天に昇られた今こそ、恵みの時、救いの日。ですからこの恵み、救いが注がれているこの時、まだ皆さんが働くことができるこの時、この時間にこそ、イエスさんは決して時を無駄遣いすることなく、しっかりと主のしもべとして働き、そして与えられている恵みを無駄に受けないようにしてくださいというこのパウロの懇願、それを果たすべきです。無駄にしないこと、今という時、皆さんが今置かれているこの状況、主のしもべとなって主に救われたものとして主の働き人として働くこと、これが今皆さんがなすべきことです。イザの49章に、戻りまして、9節から、私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る、またある者は北から西から、またある者はシニムの地から来る。アメン。主の恵みの時、救いの日、それはまさしく今です、パウロも言ってました。今が救いの恵みの時、今が救いの日ですと。そして今この時、それゆえに主のしもべたちは時を無駄遣いすることなく、主が与えてくださった恵みを無駄にすることなく、主のために働き人となって働く。そして、主ご自身がこの9節以降のところ言っております。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。アメン。守護神が仰せられます。闇の中にいる者には大きな光が照った。死の影の地に住む者には光が照る。もうまさしくクリスマスメッセージで何度か、イザヤ書の9章が語られました。本当にその通りですね。まさしく皆さん自身が主を届けるものとなるべきです、だからこの私のしもべ、これ単数形なんですね、この49章3節の、あなたは私のしもべ、これ単数形でした。この7節の、ところ、人に蔑まれているもの、ために忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷、これもみんな単数形です。ですから、これ主のしもべはキリストのことを言ってるんだ、そのような説も出ました。確かに、それは正しいですね。私たちのうちにいますイエス様は一つです、皆さんそれぞれ違います、ヨシコ姉妹がおり、またオニオン姉妹がおり、それぞれ個人個人違いますけれども、それぞれ一人一人のうちにいますお方は一つです。主イエス様一人、唯一イエス様が一人一人に働かれて、それぞれに、異なった賜物の現れを、起こされます。ある人は、癒しの賜物、ある人には予言の賜物、そのように一人一人賜物の現れは違うんですけども、しかし御霊は同じ一つ御霊です。そして主は同じ一人の主です。国が違えど、言葉が違えど、 それぞれのうちにいますお方は主イエス様お一人だから、ね、単数形なんですね。主のしもべイエス様、イエス様こそ誠のしもべとして、ね、十字架に従い実に、ね、十字架の死に至るまでも従われた。その従順、その服従のゆえにイエス様には大きな、ね、権威が与えられました。ですから私たちもこのキリストに倣って、ね、御言葉に対する従順、それを示していくべきです。それが、ね、主のしもべです。そしてその従順が完全になるとき、あらゆる、ね、不従順を処罰する準備ができる、ね、書いてあります。私たちはですからこの主のしもべとして主の御言葉に従順していくべきです。そして、9節までやりましたね。次10節です。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。アーメン。まさしく詩編の23編、ね、主が私の羊飼いですね。私たちは乏しいことがない。主は私たちを緑の牧場へと、ね、憩いの水のほとりへと導いてくださる。主の陰の谷を歩くことがあっても恐れることはない。主が共にいますから、まさにこの言葉の通り、イエス様が皆さんを導く者、導き者となって羊飼いとなって皆さんを、ね、飢えさせない、乾かせない、ね、太陽や炎熱が打たせないようにする。それが主が皆さんに憐れんでなしてくださることです。主がご自身が皆さんを憐れんで導き、水の湧くところに連れて行きます。11節、私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、あるものは遠くから来る、またあるものは北から西から、またあるものはシニムの地から来る。全世界からイエス様は来させるんです。全世界から国々がイエス様をめがけて、ね、イエス様を救い主とする集団が来るんです。そして、ね、全世界、ね、イスラエルに対する王子が敷かれ、そして国々が、ね、このイスラエルに主の栄光を携えてくる、ね、その予言もまた、ね、やがて成就することでしょう。でそれで、ね、13節でもう喜びの賛美があります。天よ喜び歌え、地よ楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。アーメン。まさしく主ご自身がね、憐れんでくださる。そこには大きな喜びがあります、ね、クリスマスメッセージの中において、マタイの1章2章、ルカの1章2章を見ましたけど、喜びも本当にいろんなところに出てきましたね。羊飼いたちに対しては見つかり喜びの知らせを告げ知らせました。博士たちは、ね、星を見て、星が先導する様を見て大きな喜び、メガスの喜びに満たされました、ね、ザカリアも、ね、ずっと口が閉ざされていた。それが、ね、開いた途端に喜びの賛美の歌声を上げました。すべて主のしもべたちは主のなされた御業を喜ぶんです。その喜びは、ね、この主ご自身のもとにあります。御使いが賛美したとき、ね、天には栄光が、ね、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上には平和があるように、ね、人々に喜びがあるように、ね、これが原文直訳でしたね。人々の上には大きな喜びがありますように。ですから神様の御旨は人々が喜ぶことです。この御使いたちの賛美の中で一番優先順位のトップは、糸高きところに神、ね、栄光が神にあるようにでした、ね、まず主に栄光を捧げること、これが優先順位のトップ、ね、皆さんがですから主のしもべとしてその なすべきは主の栄光のために働くこと、これがトップですね。するならば地上に平和がもたらされ、そして皆さん一人一人に、そして皆さんのみならず福音を伝える者も伝えられた側も共に喜ぶんです。大きな喜びでもって、そして救いが始まるんです。
皆さんがあの大きな喜びを持って、そして主の救い、その働きをするためにはですね、自分自身がまず変わってなければならないですね。皆さんが変わってないのに、皆さんが以前のものそのまんま持って、それで人に福音を述べ伝えたところで結構でございますということになってしまうんですね。だから、福音というのは誰がよく伝えるかって言ったらね、イエス様に会って変わった人なんですよ。変えられた人。ああ、あの人昔違ってた。でも今もう完全に変わってるね。となってると、その人が言ってる言葉っていうのは力強いんです。だから絶対に福音を述べ伝えるために、まずの条件は自分が変わる。自分自身の良くないところが全部十字架に釘付けられて死んだものになっている。よく神々ね、それでもう本当に喧嘩早かったりね、いつも人と良くない、そういう癖を持っていた人たちがイエス様を信じた時に、自分のそういう良くないところをイエス様に会って十字架に釘付けて、それをあの殺すということなんで、殺すっていうのは何かといったら、自分が以前やっていたことをもう本当に十字架でつけられて、イエス様は死にました。死ぬ時に私たちの死をイエス様自身が味わったわけなんですよね。だからイエス様は今度私たちに残したのは、あなたもその栄光に預かりなさいって言ってるんだけど、イエス様が私と他の人の諸々のことのために十字架の上で死を味わいました。だけど私たちはまだ地上に生きているから、まだあの罪を持っているんですよね。だから自分の中に残っているこの罪というものを十字架に一個一個、ああこれはやっちゃいけない、もうやめるということで、もう本当に苦しみもがきながらそこから離れること、それが十字架の上で自分が死んだ、罪に対しては死んだことで、罪に対して死んだ人が変えられた人なんですよ。だからその罪に対して死んだ人、変えられた人が人にイエス様信じましょうって言ったら、その人はすごく受け入れやすいということなんですね。だから主のしもべとして私たちが働きをするためには、まず自分が新しくイエスキリストに会って、死ぬべきところに置いて死んで、生きるべきところに置いてしっかりと生きる、うん、罪に対しては死ぬんですね。もうやめるやめるやめる。で最初からその一発でやめられる罪もあったり、一発でやめられなくて何度もね、本当に自分を打ち叩きながら、それをしながら離れる罪もあります。そしてそういった罪の類を私たち自身が納得してこう離れるようになった時、離れるようになった分だけ私たちは栄光のメッセージができる。その栄光のメッセージができた分だけ、私たちの栄光のメッセージを聞いた人たちが変わるんですね。これが主のしもべである私たちがしなければならないことです。最近のこの巷を見てると、それがよくわからない人たちが本当によくいまして、分かっていないんだけど、分かっていないから自分は変わろうともしていない。そうしながらまだ人にイエス様に対しては話すということなんですけれど、究極の話、ある人が福音を述べ伝えたことによって、ある人はもう絶対私教会行きたくないっていう人がいるんですよ。もう良くなくて良くなくて、誰が見ても良くない人なんだけど、教会行こうよってってことをその人から言われると、いやいやいや、あなたに言われて教会行きたくはない、どういうことかって言ったら、全然変わっていないんだけど、伝道したらね、いいことがあるよ、伝道したらあのすごくあのイエス様からね、あの報いが大きいよって言われた人。そして自分は変わろうとしないで、伝道して大きな報いに預かりたいね。伝道したら自分の伝道したその良き行いが夜空の星のようにピカピカ光るって聖書書いてあるじゃないですかね、っていうことなんだけど、伝道をして私が夜空の星のようにピカピカ光るんじゃなくて、私が伝道した人たちが闇の技を終えて、 罪から離れて、みんな徐々に徐々に変えられて、そしてピカピカピカピカ光るようになって、その人たちが光ってる、だからアブラハムの子孫たち光ってるじゃないですか、夜空においてね。だからそういうことなんだけど、これ間違えて、自分が転倒したらピカピカピカピカ光る、そういうになると思って、一生懸命転倒しようとしている人がいますね。前この教会開拓した時に一人いましたよ。そんでその人はね、いつも口癖に、私がこの教会の天道の一番となるって言ってるんですね。ということだけど、天道の一番のところが人をね追い出す一番、なぜかというと言葉が良くないでしょ、行いが良くないでしょ。で、誰かに教会行こうよって言ったら、あそこの教会に誰々さんいるんだよね。これ恐ろしいことですよ。だから 転倒して一番になるところがね、人を追い出し一番になっている、うん、そういうこともありました。だから、私たち自身が神の働き人として命を働くということを、もういずれ誰しもはなっていくんですけれど、そのために私たち自身はまず十字架の上で自分の良くない言葉や行いが死ななければならない。死んだことが神にあって生まれ変わったことの証である。その証がある人が話した福音は力強く人々を突き動かし、キリストへと、ね、本当にこう導き入れることができるということです。だから今日この49章で言っているしもべとは何かって言ったら、まず十字架の上で日々自分自身の良くない言葉に対して、行いに対して徐々に死ぬ人ですね。で、死んだ印がある人が話した福音は神の栄光として本当に力強く人の中に入っていくということをしっかりと覚えて、まず自分が神にあって死んでいるかどうかということをしっかりとそれを確認するべきであり、皆さんがね、死んでいるかどうかね、一番わかる方法を教えましょうか。皆さんを見て誰かがね、あなた変わってるって言ったら死んでるんですよ。でも私30年ぐらい教会行ってるんだけど、あなた変わってるってことを聞いたことがない。困るよ、うん、困りますよ。十字架の上で死んでいないっていうことなんですよ。死ねば人が変わってるって言いますよ。で、死んでいない人は30年40年をね、教会毎週通って、毎ね、水曜日通ってとしても、祈ったとしても、毎日祈りをしているとしても、変わってない人は人から、あなたは変わってるねって、いや、あなたは変えられたよっていうことを言われないですよ。自分が罪に対して死んだか、そして以前のものは過ぎ去り新しくなったかどうかは、私はイエス様にあってこう変わった変わったじゃなくて、人がイエス様にあって変わった私の様を証言すること、それが私がキリストにあって変わったその印であり、この変わった私が変わった分だけ栄光のメッセージができて、変わった分だけ人々をイエス様の栄光の命へと招き入れることができるということをしっかり覚えて、私たち一人一人が本当に今年少ない、このあと残り少ないこの日数の中で、もう少しだけ変わるために、変えるために努力していきたいと思います。
アメン。主のしもべイスラエル、その基準が先ほどのガラテヤの6章の終わりの方にありましたね。すなわち十字架に従って歩む人、変えられた人、変えられた印がある人は、その人が福音を伝えると強いですけれども、そうでない人はもう変えられてない、あなたキリスト教会に30年も通って一体何が変わったの、何があなたにとってメリットなの、もうそんな風に言われてしまう人は逆に主の栄光を表せないですね。皆さんは十字架、すなわち自分自身に対して死ぬこと、主のしもべ、しもべは主人と奴隷関係における奴隷です。主が右に行きなさいと言われれば右に行く、左に行きなさいならば左、それが主のしもべの分です。 そして主のしもべを主は求めております。主のしもべとなって国々に主の福音を伝えること、そして主の民イスラエルに対して福音を伝えること、これが本当に主が願っておられることです。どうかこの基準に従って、十字架の基準に従って歩み、主に栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出て主のしもべとなるためにそれぞれ祈る時を持ちましょう。
あなたの仰せられた通り、私があなたの忠実なしもべでありますように。あなたの栄光を表しイスラエルとなりますように。主よ、あなたが私を新しくしてください。主よ、今まで虚しくロークをしていたあらゆることを、自分の技をやめることができますように。自分の言葉や力が無益であり、そして自分の言葉を言えば言うほど、まだ力を振り出せば出すほど、主よ、トラブルがあり、そしてつまずき、自分はもちろん周りの人々までも、主よ、本当につまずかせてしまいがちな私たちであることをしっかりと踏まえて、無駄なく、主よ、あなたの仰せられたその通り生きるために、イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、私の力を、主よ、それを注ぐものではなく、あなたの仰せられたその言葉を私たち自身に当てはめて、そして注いで、以前のものは過ぎ去り、自分の言葉を聞くものではなく、人の言葉を聞くものでもなく、主の言葉を聞いて、それに自分をひれ伏して、そしてことごとく自分を下ろして、そしてイエス様がご覧になった時、主よ、私の義が十字架の身元にある神の義と愛によるものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。悔いた罪は、主よ、すべて許されたことを信じて、主よ、神と井戸の前で犯したその罪を神の前で悔いることを、主よ、許されることを確信して、主よ、本当に励む私たちでありますように祝福してください。そして悔いたそのすべての罪が私たちを清くし、滴り落ちるその血潮によって清められて、新たに私たちが神の御言葉に沿って生きる、その力を増し加える、その栄光をあなたが与えてくださることを感謝いたします。主よ、私たちが本当に毎日罪に対して十字架の上で死ぬものでありますように。死んだ分だけ新しくされ、そして神の栄光のその技を、その救いの技を人々に述べ伝え、そして人々を命の中に巻き込んでいくことができますように。よく死んだもので、よく人々を命へと導くことができる働き人一人一人でありますように祝福してください。今日死ぬことこそが神の栄光であり、死んだ証こそが人々を神へと導く、その栄光の印、栄光の技であることを教えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。
アメン。
神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を 神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打ちと入獄暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、主よ、パウロがこのように自分自身をあらゆる務めがそしられないために自分を神のしもべとして推薦している。主よ、私たちも神のしもべとして、イザヤがかの46章において主のしもべの歌を宣言され、また予言したように、私たちも主のしもべとしてキリストを携え、十字架をこの身に帯び、そしてあらゆる困難に耐え忍びつつ、あなたのしもべであることをあらゆる人々に証しすることができますように。なぜなら今が恵みの時、今が救いの日だからです。
アーメン。
この時を有効活用し、無駄にすることなく、この与えられている時、恵みが注がれている時に人々を救いへと導く、この恵みの時間を無駄遣いすることはないように、どうか私たちを助け整えてください。
アーメン。
今日あなたが示してくださったこの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。